はい。で、落語の話なんですが、実は、リュウタさんがこれから何を話さはるのか私は知らないんですが、リュウタさんが落語するわけじゃないんですよ。だけど、リュウタさんが落語について話すというので、次はリュウタさんにお任せしようと思うんですが、実はライブラリーで落語がある図書館でということみたいなんですが、いかがですか、リュウタさん。
そうですね。麦子さんがその、小さいカフェとかでやるような寄席に行くとか、そういうような話をされてたので、それで思い出して、図書館のイベントとして、公共図書館のイベントとして結構図書館寄席ってやってるところありますねっていうのを思い出して、でなんか調べてみると大阪はやっぱり結構たくさんあって、大阪はそうですね。で、まあ、中之島に府立図書館の中之島図書館っていうのがあるんですけど、結構レトロな建物で有名なところですけど、そことかでも図書館寄せてやってるとか、あと僕が子供の頃住んでたところの近くに、東京の練馬区大泉学園っていうところの近くに割と住んでたので、そこの大泉図書館っていうところよく行ってたんですけど、そこでも最近はなんかやってるみたいですね。ウェブサイトとか見るとやってるみたいだし、東京でも都内の都区内の図書館結構やってるところあったりとかして、図書館イベントとしての、落語っていうの結構やってるっぽいです。で、まず一つは、でも大阪の中之島のとか大泉のとかは社会人落語の寄席なんですね。だからアマチュアでやってる人、だから結構大学とかで落語研究会を知見って結構多分あって、そこで落語やってる人って結構いると、全国的にいると思うんですけど、だからプロの人を呼んでくる、プロの落語家さんを呼んでくるんじゃなくて、もちろんそういうことも年に何回かはあるんだと思うんですけど、定期的なイベントとしてはそういう例えば大学とかで始めたりとかしてアマチュアで続けてる人の講座っていうんですかね、アマチュアだから講座とは言わないのかな、そういう人たちの発表の場にもなってるみたいな、そういうこともあるみたいです。で、特にその中之島とか大泉とかで定期的にやってるのはそういう社会人寄せみたいですね。なんですけど、一方で本当にプロの落語家さん呼んでやってるイベントっていうのもあって、なんか去年の図書館総合展って日本のいろいろ図書館の、図書館の研究をしている人とか図書館関係のベンダーさんとかが一度に集まる、ジョブフェアじゃないかフェアみたいなものなんですが、そこで今年じゃないですね、2024年なので一昨年になるのかも、の図書館総合展落語会っていうのをやってて、どうも、7代目古今亭新京さんっていう方が、元図書館司書なんだそうで、日比谷図書館東京ですね、今千代田区立の施設になっているやつですが、この方が勤めてた時どっちだったか分かりませんが、都立か千代田区立かの日比谷図書館で図書館で勤めてて、なんか図書館で手に取った落語の CD をきっかけに落語の道に入って、そこから本当に落語家として修行して、新内昇進7代目古今亭新京で今活動されてる方がいるらしくて、それが図書館イベントとしてこう落語寄せやりませんかみたいな感じ のそういう実演をやったり、実演と説明会みたいな感じですかね、そういうのをやってたりとか、そういうこともあったみたいですね。
面白いですね。じゃあ日本の図書館って結構CD とか DVD とか あったりするんですか、なんかその落語を図書館から借りて聞いたり、そもそも図書館で落語をそのなんかイヤホンで聞いたりとか、そういうことがあるってことか。
そうですね。図書館で視聴覚資料を入れるっていうと、結構伝統芸能とかは割と揃えやすいものなので、昔からそうだと思います。カセットテープとかの頃から落語とか講談って結構図書館で扱う可能性のある視聴覚資料の一種ですね。
古今亭新京さんは司書さんだったのに、それでハマってしまって 落語家に昇進していかれてるんですね。すごい面白い。で、そういう人がいたらなんかどういうふうに説明をしたらいいかとかも分かりやすいでしょうね。でもその今おっしゃった図書館でこう落語をするっていうのは図書館の方からしたらどうなんですかね。スペースとしてもちょうどいい感じですか。落語ってそんなにたくさんのものいらない、照明がすごく必要だとかそういうことでもないと思うんで、ある程度のスペースがあったらできるっていう感じなのか。
そうなんですよね。公共図書館っていうとやっぱりなんかこう、まあ、近年はっていうか、もともと実際そういう、こう地域のためのイベントとか文化的なイベント、余暇のためのイベントってやるための場所ではあるんですけど、うん、日本の公共図書館って、まあ、一番最初に建てられたような設計の場合、あんまりやっぱりこう本中心の設計になっちゃってて、意外とこうイベントやるスペースとかないんですけど、まあ、でも時代の要請的に図書館もっとこうもともと期待されてた全ての役割を果たしてねっていうような感じで、こう地域のイベントとかそういうのをやるっていうようなこともどこの図書館でもこれは多分増えてきてるんですけど、でも施設的にそういうのがないとこでもちっちゃい視聴覚室とか会議室とかあれば落語ってちょうどいいスペースになりますよね、確かに。あるいはその子ども向けのお話スペースとかはあるところが多いので、そういうサイズでもまあできなくはないですよね。
いい感じですよね。なんか読み聞かせとか、どの図書館とかでもやってたりとか、子ども向けでやっているあのスペースでもなんか落語ってできそうな気がする。10人20人とか。
そうですね、
30人とか。
そうですね、ちょっとこじんまりした感じにはなるかもしれないですけど、でももともとそういう語りお話し会をするようなサイズ感で作ってあるところが多いので、なかなかやれると思うんですよね。
ね、工藤さんのお話だと、もともとその落語ってお坊さんの説教から始まったみたいな、と言い聞かせるか読み聞かせるか話を伝えるか身近な人にっていう、そういう意味で図書館の会議室とかそういうちょっと読み聞かせのスペースとか、ちょっと展示しているところを少し場面を変えて落語にするとか、そういうのってできそうですし、すごく喜ばれそう、来る人にとっても。どんな人が来るんでしょうね。
どうなんでしょうね、まあ、割と子ども向けの落語会ですよっていうふうにしてる時もあるし、まあ、そうじゃなくてこうどんな年齢の人でもっていう形でやってることもありますね。まあ、子供も結構ですよね、割と子供向けの言葉遊びとか絵本とか子供向けのテレビ番組とかでも落語ジュゲムなんかもそうですけど、取り入れられてることあるので、意外と子供落語のネタ知ってることとかもあるし、それをきっかけにこうむしろそこをきっかけに図書館にある落語の CD とか絵本とかそういったものに興味を持ってもらえるとか、そういうのもあるかなっていうのもありますし、
面白い。じゃあ逆に落語も知ってもらえるけど、その時のテーマがあってそれについてのなんか落語ができたら、それに関するなんかちょっとした絵本があったり本があったりとかして、子どもたちが言葉とともになんかそういうものに関心を持つとか、そういうきっかけにもなんかなりそう。すごく印象的に耳となんかこう目の前のパフォーマンスから何かが入ってきそう。
そうですよね。あと今ふと思ったのは、これはまあ古典落語には絶対ないので、新作落語でそういうのできる人ってことに限りますけど、いわゆる情報リテラシーとかもですね、多分今いろいろ話題になってるから、 AI とか検索とか特殊詐欺とかネタにしてる、新作落語のネタにしてる落語家さんっていると思うんですよね。そういうのもそのなんかこう、まあ気をつけないといけないと思ったみたいな話に笑い話だとなることが多いので、なかなかそういう意味でも役に立つことをばっかり考えてちゃいけないんですけど、でも、面白い試みになる可能性もありますよね。
ね、身近な暮らしの中でなんか自転車乗る時のこういうこと気をつけましょうみたいな、なんかこういうことがありましたねみたいな話とかいろいろこうしながら、なんか子どもさんに伝えたり、その子が誰かに伝えたりとか、なんかこうそういうこうなんか伝わり方としても落語は面白いかもしれない。 ですね。でもう一つ竜太さんがおっしゃっていた落研って割とどの大学でもなんか落語研究会っていうのがあって、その落研のネットワークが卒業してなんか落語がなくなるわけじゃなくて、その人たちがなんか落語を大切にしながら落語となんか地域のつながりみたいなんで、その人たちがまたその地域で寄席を開いてたり自分たちが講演したり、図書館とは限らずそういうこう根付き方って結構強いんじゃないかなと思うんですけど、落語の愛好家の中 のプロとは限らない、でも気持ち的にはすごくこうのめり込んでいて、で落語って別に年取ったらできないわけじゃないから、こう何かをしながら落語を愛し続けて自分もパフォーマンスしてるっていう人たくさんいそうな気がしますね。どうなんだろう。
そうですね、どうなんでしょうね。でまあもともとそういう図書館寄席とか始まった時って、もしかするとそういう社会人落語アマチュアで続けてる人がその図書館で働いてる人とか市の職員さんの中とかにいたりして、そういうところがきっかけで始まってる時ももしかするとあるかもしれないんですけれども、それはそれでこうそうですね、地域の中でのつながりを続けながらこうなんかその地元なりの芸能を続けてるっていう感じで、やっぱり寄席って多分東京の なんていうのかな東京の中心部というか昔の中心部って言ったらいいのかな、うんうん、とあと大阪とかが多分多いと思うんですよね。その伝統的なそういう何々亭とかいう名前を継ぐような落語のそういう組織的な組織っていうのは、その東京の江戸落語と大阪の上方落語で、寄席もそういうところに基本的にはあるので、なかなか体験しにくいかもしれないですけど、うん、でもそういうところ行かなくてもやっぱり図書館、公共図書館ってどこにでもあるし、そこにこう地域でアマチュアで落語やってる人とかが、うん、そこで講演するっていうか寄席をやるっていうんだったら、やっぱりそこでの文化経験、
うん、
文化的体験を続けるつなげるっていうことにもなるので、
うん、でなんか大学の受験の人だったら必ずしもその大学がある地元とは限らないので、卒業してまた自分の地元に戻って、そこでなんか落語つながりでネットワークができたりとか、そういう形でなんかこう、うん、広がっていってるのかもしれませんね。なんか、
うんうん、地域に そうですよね。なんかこう新しい就職とかで新しい地域に行ったりしても、こう落語が一席できるっていうのはなんかいいつながりのきっかけになりそうだし、
うん、なんか落語と方言っていうか、それどんな風になってるのかな、すごく気になりました。その地方で落語をするときにどういう言葉で話すのかとか、なんかイントネーションがどうなんやろかとか、なんか気になったので、またいろいろ教えてもらえたらいいですね、そういう地方の落語っていうか、うん、
そうですね、やっぱりテレビとかで見るのとか、うん、そういうそのソフトウェア、ソフト化されてるその視聴覚資料、CD とかで録音されてるものっていうのは、やっぱりそういう江戸落語か上方落語かってことになっちゃうんですけど、でも落語そのものは結構いろんなところでやってる人がいるはずなので、うん、それがどうなってるのかっていうのは結構、
ね、うん、こう言葉で伝えるので、言葉は地域によって話す相手によって聞き手によっても変わってくるもので、それがなんかどんな風に取り入れられてるかなっていう、なんかますますなんか落語の展開の仕方楽しみになってきました。それでは最後の曲です、どうぞ。 はい、今日お届けした3曲は、最初が羊文学の光る時、2曲目が林原めぐみの薄らい真珠。これは昭和元禄落語真珠という落語家を扱った漫画があって、そのアニメ化された時のオープニング曲だそうです。そして3曲目はゆずの幻。こちらは NHK 総合ドラマでの昭和元禄落語真珠の主題歌だったそうです。それでは時間です。危なシャンペーン、週末ちょっと冷えるかもしれませんね。体に気をつけてください。来週もまた同じ時間に春香のショーでお会いできますように。 WRF のオープンフォーラムフォーシャンペインミーティーミュージックベストローズオフスピーカーズアンドゥーノプレゼント WRF アブナシャンペインディープメディアセンター。 Thank you very much for listening 春香のショー from WRF アブナ。 This is a time for ending. We will see you next Friday at the same time. Have a good weekend. See you soon. Bye bye.